解体者の夜ヘルス
ヒーラーに司は俺の嫁イヒラ三平です。
セーバーは俺の嫁ドイチューです。
サーチカよりヤシナ組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、更新日的には8月13日金曜日の、はい、オールナイト生配信、二次元最大者の夜ライブストリームボリューム9オールナイトロング、ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ってな感じですね。多分長丁場なんでタイムシフトとかで最初の方とか見て後半見れてない人はこれから見たりとかもあるかもしれないんですけれども、
はい
はい、本当に長丁場お疲れ様でした。
長丁場最後まで見てくれた方はありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、まあ我々が最後までやれたかどうかはこの時点では分かんないですけどね。
分かってないです、
お前ら最後までやってねえじゃねえかって、
分かんないですね。3時ぐらいにタクシー乗ってもう帰るって言い出しかねないですね。
もう寝るとかじゃなくて帰る。
もう帰る。
寝るなら、寝るなら家がいいじゃないですか。
そうね。うん、
まあまあそうよね。どうせ寝るならね。どうせ寝てしまうならね。
ゆっくり寝たいし。ま
あ、そう。
ね、そういう意気込みを持って多分。
はい。
金曜日は迎えてると思いますよね。はい。なので、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。じゃあ、今期アニメの話、また行きましょう。
はい。
はい。
じゃあ、私ですかね。
はい。レジュさんからよろしくお願いします。
はい。ブラドラブ。
はいはい。
はい。まあ、おしいさんの、
うん。
やってる
やつなんですけど。おし
い
さんの、はい。
はい。まあ、なんか、なんかさ、演出と言いますか、いろいろなんか凝ってるような感じがして。うん、
はい、はいはい。
なんかね、絵とかもなんかすごい背景をちょっとぼかしたような感じにしたりとか、うん、なんか素敵な感じで、まあみんなキャラも可愛かったりするんですけど、
うん。
やってることはもう、うるせえ奴らみたいなノリなんですよね、なんか。
そうそう。だから、今見ると新鮮じゃない、すごく。
そうですね。いや、ほんと、うん。
80年代ですよね。
そうそう。
鳥が。
かもね。
うん。90年代超えて。
うん。子供の頃見てた感じの。
うん。うん、いや、だって毎回だって爆発とか新聞載って終わるんですよ。だってあれ。
そうそうそうそう。
すごいですよね。
なんだっけ、餃子食ってたとこ潰れたりね。なんだ。
そうそう。
定食屋みたいな。中華料理屋。
動物逃がして終わったりとか。
なんかそうそう。
ほんと、やってることが。なんか、新鮮ですね、逆にね。
うん。
だからもう古き良き。
なんか、やりたい放題なんだろうなって思うよね。うん、いや、ほんとそうです、ね。おしーさんは、やりたいことをやりたい放題のまま。
うん、で、やたらメタ発言とかも多いんですよね。
多いね。今の若い子とか見たらどう感じるんだろうね。俺らは割と、ああ、懐かしいって感じだけど、うん、この空気ってい
う。うん。うんなんかパロディも多かったり、普通に作中で、うん、いや、私主人公なのに、とか、そろそろ尺的にとか。
なかなかないですよ。
まともなやつ一人も出てこないってやっぱ面白いな、っていう。
わかる。みんなおかしい。ねえ。みんな。
なんか突っ込み役に回ってるであろう、なんか主人公の、
うん
やつが大、うん、三つぐが大体まず献血マニアっていうのもなんやねんみたいな。で、世界観としてはなんか採血の快楽に抗える奴はいないとか。なんだあの学校はみたいな。
なんかこの先、そういうジャンルの AV とか出そうだ、ね、献血マニア向け。
うん。で、割とまあ吸血鬼もんなんですけど、割と吸血鬼の概念が覆すような。
はいはいはい。
ねえ、さっき言ったその餃子とかで、ちょっとあれやばいんじゃないのと思ったらもうガンガン食うし。
うん、ちょっと酔っ払ったみたくなった
けど。そう。吸血鬼が血飲んで、あんなにキャラ、字が崩壊しちゃったらもうダメだろっていう感じもありますしね。もう普通に流水渡ったりとかもできるしとか。
おうおう結構マニアックな設定も、
ねうん。そうですよね。
クリアしちゃうっていうか。うんは
いいや、でもほんま、なんか面白いですね、やっぱ。
うん。
ほんと、パッと浮かんだのがほんと、うるせえ奴らみたいな。ま、先生が特に、ちょっと、桜さんみたいな、
はいはい、
なるほど。タバコ吸って、うんうんうん。
はいはいはいはい。うん、
そうね。ああいう感じもあるから余計になんですけど。
うんうん。あ、そっか、言葉遣いも桜さんだ。
なんかね。
あんな感じだったもんね。なんとかじゃん、はい、みたいな。
うんうん。そうそう、それもあってね、すげえ思うんですけど、まあ他のなんかもう、キャラもなんか、モブみたいなも濃かったりするし、他の部活のやつらもなんか、いや、ほ
ん
となんか昔のアニメって感じして楽しいですね、あれ。
だって、このキャラがここに出てくる必要、全然ないけど、なんか出てきたりとか。
うん、うんうん、そうそうそう。
最近の割と、アニメって多分、緻密に作られてたりとか、こことここの整合性取らないといけないみたいなのが、
そうそうそうそう、
またその批判されたりするもんね。
う
ん、
ね、
そこがおかしいとかって、でもそれを全く考えずやってるこんな、
ね、だと、そう僕もだからまだ4話ぐらい前しか見てないんですけど、3話のラストかなんかでちょっとマイが吸血鬼だっていうふうに気づいたダンス部の部長が、その4話でちょっと問い詰めるんですけど。
うん、
なんで、その、疑って、そんな気になってるんだったら、好奇心旺盛だからっていう理由だったんですよ。
それ言われたら、
私は好奇心が旺盛だから、知りたいんだって。うん、あ、それでええんや。
だから、普通のアニメだったらね、過去にこの吸血鬼と出会ってるとか、
出会ってるとか、
ヴァンパイアハンターの家系とかね。
そうそうそう、そう、そう、う
ん。ありますよ。
好奇心旺盛。
好奇心が旺盛だ。特に新聞部でもないダンス部のやつが。それ言っちゃう。
新聞部ならまだしも。
まだね。
すごいな、好奇心旺盛って、何でも乗り越えられるよね。設定として、それ言われたら、はあ、そうですかってなっちゃうもんな。
いや、なんか、いや、面白いですね。なんか、本当、なんか、1、2話見逃してもええんちゃうかっていうぐらいのノリがまた。
うん、だと思い、だから、まあでも、思います、思います。
俺もまだ3話くらいまでしか見てないけど、
はい、
まあ、なんとなく多分今後ストーリー的なのにはなってくんだろうと思うけど、
うん、
ちょっと疑ってるもんね。これ、この、じゃないかとか。あ、まあ、でもそっか、もう本当は12話まで完結してんだもんね。
そうです。
まあ、まあ、ネットで、サブスクで見ようと思えば、全然見れちゃうけど、はいはいはい、でもなんか今、一個一個大事にして、見てってるような。
うん。いや、なんか気楽に見れるし、いいですね。
そうそうそう。
楽な感じが。なんかでも、オープニングなんか偶数回だけちょっと違うみたいな感じもあったりとか。なんか
入れ替わりみたいな感じ
なんかね。
うん。すんげえ、なんか、ハードロックつうか、メタルのバンドの映像と、もう一個はちょっと、静かな。
はい。あとなんか VTuber みたいなやつとか、みたいなのもあったりとかする。
あ、結構毎回違うんだっけ？
なんかね、偶数回毎回違うっぽいんですよね。その辺チラッと見てみたら。
はい。
うん。
そっか。
いやでもなんか、割とどういう風に、たまには真面目にやるのかとかも含めて、今後もちょっと楽しみな感じしますね。はい。
結構キャラは、だって誰かしら好きなキャラいるでしょ？
そうですね。
タイプもみんな違うしね。
うん。そうそう。見た目もね、いいし、うん、みんな。
うん。
いや、面白いですね。
いや、面白い。うん。
はい。
了解です。
はい。
じゃあ、僕ですかね。
はい。
じゃあ、80年代の話したので、僕は90年代の、女神寮の寮母くんを、
あれ、90年代やな。
90年代の話をちょっとしたいんですけど。
お色気、ハーレム。
もう。
プラス、おねしょた。
俺はね、これでいいんだよってずっと思ってて、僕は。
うんうんうん。
アニメって全部これでいいんだよって僕は思うんですよ。
全部すべてが。
全部。全部。
全アニメがもう。
月曜から日曜まで全部。
全部。アマプラのアニメ全部あれ。
日朝も？日朝も全部これ。
全部それ。だと思ってるぐらいそれでいいんですけど。
うん。
これを2021年、うん、令和3年にこんだけなんか直球でぶん投げてくれるのが本当嬉しくて。で、これだけ、だからアニメ化なるってことは、これだけ望まれてたっていうことなので。
うんうんうん、
なんかね、 もっとこれは増えてくれないかなと思うんですけど、
うん。
まあ、ね、その中でも、僕が、うん、ずっとどういうことって思ってるのが、はい、やっぱお色系アニメなので、
結構ね、光入ったりしてましたね。
そうそう。ラッキースケベがね、もう断るごとに起こったり、うんうんねうん、もう、君にみたいな体制になったりとか。
そうね、のっけからもう、
すぐ、
そうでしたよね、
特急で言うと、はいはい。うん、
すぐ、
すごくんにアニメだもんな。
そんなタグにそんなのついてないです。すぐくんにアニメで検索しないで。すぐくんにアニメちょっといろいろ見てみたいな。他にはもうあんのかなって。
でもこれも、その謎の光とかが、うん、ちょっと薄いバージョン。の、シースルーバージョンっていうのが、うん、いろんな配信サイトであったりとか、うんね、まあ D アニメにもありますし、で、さらに、うん、ATX とか円盤になると、もう完全に光がなくなるバージョンっていうのもあったりとか、
なるほど、なるほど。
あるんですけど、その中の一つで、うん、これいろんなキャラクターがやっぱり、おっぱいとかすぐ出るわけですよ。
すぐ出しますもんね、みんな。
すぐ出すと、この、うん、一応メインヒロインの、アテナっていう子がいるんですけど、うん、この子が、
ピンクのね、髪の、
うん、通販で買ってきたという、風紀守るくんっていう道具を出して、それをガードするんですよ。意味わかんなくないですか？
意味わかんなかったです。
棒の先に、キューピーちゃんの顔みたいなの
が。
そうです、さんまさんが、踊るさんま御殿で持ってるような棒を。
はいはいはい。机バンバン叩くような。
そうそう。あれみたいなので、例えばそのミネルさんとかがおっぱい出そうになったら、うん、それを2本使って、乳首を押さえて、風紀守るくんって言って、乳首が出るのを防ぐんですよ。
うん。
あ、こういう隠し方もあるんだなと。
もう、キャラにさせる。
させるっていう。
もう、光とか、
不自然な光とかじゃなく。
じゃなく。
物理的に作中で。
うん。うん、
しっかりしたアニメじゃないですか。
ねえ。
意識高い。
そのくせ、その、アテナもアテナで、すぐ君にされるキャラなので。
そうね。
今日君に多くないですか、うん、大丈夫ですか。
おっぱい揉まれたりとかね。
そう。
してるもんね。
そう、パンツに、ね、股間に頭、こう、うん、突っ込まれたりとか、うん、そういう時は、うん、光なんですよ。
ああ、
光かいっていう。風紀守るくん、どこ行ったんよっていう。
自分にはやっぱ使えないのかな。
使えないのかな。
守るくんは。だし、うん、他のキャラでも、普通に光出てんすよ。う
ん、ああ、そう。
守れてないんだ。
守れてないんですね。
アテナがいる時にしか、まああれはできないもんね。
だ、そうですね。
守る君はやっぱ、守る君はいないから。
そうそうそう。
うん。他が出されたらもう無理なんだ。
うん、あと、
フラマン的なね、腕の生え方しないと。うん、
あとは。
それでも無理か。
もう、で、そもそも、風紀守るくんを通販で買ったっていう、うん、もう風紀守るくんがある世界なんです、あれは。ある世界、
ね。だから、他の職場とかでも使われてるんでしょ？
そう
です
ね、使われてるんですよ、あれは。
風紀が乱れた世界観ってことでしょ？
結構、おっぱい出ちゃうのかな
基本的に。
うん、
だから、あの世界では、まあ、まだトゥナイト2とかやってるかもしれないですし。
ああ、なるほど。
ミニスカポリスとか。
なるほど。
まだバカ殿でおっぱい出てた時代だね。
出てる頃です。
そうね、あの世界観は。うん、そうです
。平成女学園とかやってる頃です、あれは。
うん。
だから、まあ、そうですね。まあ。
あれを作ったメーカーがあるってことだもんな。
そうです。
でそこそこ売れてるってことでしょ。うん、そういうと思って作ったら、ね、そこそこ売れてんだもん。
多分、ソフトオンデマンドじゃないですか。
ああ。
下手したら。
もうご家庭で隠してくださいと。もう、うちモザイク疲れました、つって。
うん。 はい。まとまってないですけど、以上です。
わかるよ。女神量そんなまとめなくていいやん。
そうですよね。うん。語ることないでしょ、別に。
最高っていうだけなんで。
うん、
そう。個人的には。
アテナさんの私服も、行かれてるっちゃ行かれてる。
いや、そうですよ。
風紀守るって言ってるやつが。
ちょっと、なんか、大きめのくしゃみしたら、乳ボロンって出そうな服じゃないですか。
そうくしゃみ一つで、生まれたからにはですよ。
オフショルダーってやつでしょうけどね。
うん、
で、それでいて、あてなってこう、男、苦手って言ってるんですもん。
そうですよね。うん、
なんか、トラウマだよね。
う
ん、昔の
話が出ちゃうみたいな。
あります、あります。何してんの
何なのこいつ。
鏡ないのかね。こんな男からじらじら見られてしょうがないでしょ。
でもおしゃれはし、おしゃれはしたいんです。
そうか。
おしゃれかなこれ。
あと、克服もしたいから、それに対して。
あえて。なるほど。
そういうのもありますから。
そっか、擁護するね。
いや、一応、知ってる身として。
とか、
説明してるんです。
はいはいはい。
講師くんの猫耳可愛かったですね。
うん、ああ、あれはもう、猫スプレーされ、さすがに
ね。えぐい可愛かったですね。
やっぱいいなそうね、オネショタハーレムね。いいですよね。周りがほぼ地上、ね、地上っていう。
地上ですもんね。完全に。
はい。あ、で、これそうですね、女子大っていうのがポイントですね、やっぱり。女子校ではなく。
なるほど、なるほど。
そうね。ちょっと大人のお姉さんたちなんだよね。
う
ん
う
ん、
そうそう、大人らしい。
結構。
うん。
そう、中学生と女子大生なので、う
ん。そっか、高校生がいないんだ。
いない。
中学生と大学生って。はぁ。
そうです。講師くんも中学1年で、ホームレスになったわけですから。うんうん、
そっか、ちょい前まで、小学生だったのか。
そうです。
なるほどね。
それであんな状況に、これ、いかんですな。
そう。さっき、この間まで小学生だったやつが、すぐ君にしてるんです。
はい、吉田さん、吉田さん。言葉にしなさんの。っていうか、君にしてないから。君に的なポジションではあるけど、君にしてないからね。
いや、ほぼ君に、ほぼ君にアニメでしょ。
そう、スカートで隠れてたから、わかんないっすよね。
シュレディンガーの君に。
そう。
開けてみるまで。吉田さん。
わかんないです。
吉田さんや、あなた方。
山田くんにちゃん。
いないよ。いないよ、そんな。いないですよ、そんな。
バナナ大使ね。
そう、バナナ大使。
バナナも意味変わってくるよ。
イニシャルトークね。はい、終わりです。終わりです。はい、次、三平さん行ってください。
はい。えらいバトンを渡されたような気もするけど。はい。で、私ですね。はい、まあ、今回話すのは、チートックス氏のスローライフなんですけど、はい、僕、
1話で 3話あるっていう。う
ん、そうそうそうそう。なかなかですよね。
そうですね。
これって2期ですか？
いや、一期目です。
一期目。
一期なんや。
だから説明ないんですよ。
そう、だから、
そうそうそう。
レイジっていうのが一応その、社畜の会社員から転生、うん、転移って言葉使ってたから、まあ、
うん、
なんだけど、普通転生ものってあるじゃない。
ね。
ね、冒頭ね、その前の。それがないし、うん、で、もっと言うと、うん、ノエラっていう人狼の子と、ね、ミナっていう幽霊の子が、うん、なんであそこで一緒に、その薬屋をやってるのかも明かされてなくて、うん、で、結構原作ではそこはあるらしいんですけど、うん、もう割とバサッと切っちゃってるみたいで、でも、まあ、今異世界ものってこんだけあるから、
まあまあわかりますけどね。
ねえ、なんか、
察しましたけど、
うん、
昔のアニメって割とそういう感じだったような気もするしね、そこまでの。
まあまあ、
ね、そういう、うん、
確かに。
結構だから、
もうこういう世界ですに慣れてくださいっていうような。
うん。
と俺結構、だからこのアニメマジでちょっと日朝っぽいなと思ったんですよ。
あ、そうそう。で、うん、日朝でやったらほんと女児とかに人気出そうじゃない？
うん。
あの、アイテムを毎回作って。そ
うそう。毎回作るシーンとかも、
うん。そう、あのバンクがさ、なんか癖なんだよね。うんうん、最初、うん、なんだこりゃって思ったりもしたんだけど、
うん、
毎回出てくるともうあれ楽しみでしょうがない。
ね、
う
ん、だって変身バンクみたいなことですよね。
そうそうそう、
ね。
音楽もいいじゃん、なんか弾んでて。
うん
う
ん、
ウキウキ、ウキウキする音楽なんですね。
うん
うんだからああいうのも含めて、いや、日朝ですごく人気出そうな気はする。
ね。絵的にもなのかね。
うん。
今までの日朝だと、うん、まあ、ああいうパターンってあると思うのよ、はい。例えばあれが薬じゃなくて魔法だったりとかさ、
はいはいはい、
なんかそういう、なんかおしゃれグッズだったりみたいなのってあると思うけど、多分作る、うん、それを作る人って女性だったと思うんだよね。
うん。
女性のキャラ。
はい。
でも今回一応レイジっていう男のキャラが作るじゃん。
はい。
だから、これ日朝でやったら、レイジを初恋になるちっちゃい女の子結構いると思うんだよ、
ね。なるほど、なるほど。
なんか、優しいし、みたいな、
うん。
でも優しいだけじゃない感じもあるし、っていう、うん。なんかね、そう、だから、本当日朝とかにもね、向いてると思うんですけれども。うん、で、僕がね、でもね、やっぱ最近俺も、50近くなってもうそういう感じになってんのかなって。思うのはね、はい、やっぱ子供たち同士が仲いいのがすごくいいなっていうのがあって、
はいはいはい、
3話で、まあ、冒頭、領主の奥様が、ご婦人がですね、なんか、若返り薬かなんか作ってちょうだいみたく、はい、レイジに頼む。でも、はい、レイジは、まあ、なんか、美肌ジェルかなんか作るのかな。で、それを作って、まあ、大丈夫でした、みたいなのが、まあ、一番最初あって、うん、で、その、娘さんが、ちょこちょこちょこちょこ、その、まあ、A パートって言っていいのが、あれですけど、1個目のエピソードで、ちょっと、顔見せがあって、
うん、
2つ目のエピソードが、その子がお店に来ると。
うん、
で、これがまた、なんか、もう本当ちびっこお嬢様って感じの、エレインっていう女の子で。
ね、うん、いかにもですわ、
みたいな。
ね。
そうそう。で、やっぱ、縦ロールとかもあって、髪も縦ロール で、うん、で、その縦ロール見て、ノエラっていう人狼の子が、名前じゃなくて、マキマキって呼ぶんだよね。髪が伸びてるから。マキマキ
っていう。かわいいんだよな、うん。
で、まあ、何を頼みに来たかっていうと、なんか、惚れ薬を作ってほしい。モテ薬か、うん、作ってほしいってなって、うん、で、なんか、晩餐会に思い人が来ると、
うん。
うん。っていうような話。でも、レイジは、でもそれをね、そういうのを作ってやったとしても、これは本当の魅力で好きになるわけじゃないから、それ一生使わなくちゃいけないよとか言って悟して、
うん、
で、結果まあ香水を作ってあげるわけですよね。
うん。
うん。で、ただこの香水はつけるだけじゃダメで、ちゃんと言葉遣いとか言動とかも気をつけないと効果ないよみたいなことを言って。
うん、あれ、憎いですよね。ね。ですよね、あれ。
で、エレイン帰るんだけど、何日か経ってエレインが訪ねてくるんだよ。しかも晩餐会の日に。
うん。
で、あれ今日晩餐会じゃなかったのつったら行くのやめたと。
うん。
うん、で、何かつったら、なんか、結構自分に対して注意というか、
うん。
物申してくれたのが多分すごくお嬢様だけに新鮮で、
うん、うん。
結局こう、レイジのことを好きになってしまった、
うん。そうですね。
っていうような流れがあり。
うん。
で、だからお店で、お手伝いをさせてくださいと。
そう、うん。その香水つけてきてね。
ね。そうそうそう。
惚れてもらうように、
うんうん。そうそうそう。で、なんか両親からも2日間許してもらいましたから、みたいなんて、
うん。
で、結局なんかノエラのじゃあお手伝いしてね、みたくなるんだけど。
うん。
最初結構ノエラバチバチなんですよ。
バチバチですね。
うん。うん、なんか最初獣人って呼ばれたのかな。
ああ、そうです、そうです。獣人。
で、それは自分の中で、獣人じゃない人狼だ、みたいなのがあって、
うんうんうん。
で、結構で、ノエラの言うこと絶対聞くんだぞ、みたいな感じの、私が教えるんだからな、みたいな感じなんだけど、
うんうんう
ん、場面飛んで2日後、
うん。
もう仲良くなってんだよ。
ねえ。
早かったっすね。
そう。ねえ。見せないもんな、あれを。
そう。あそこがまた憎い。こっちの曹操さ。うん最後、だから、もう、だから二日目だから、お店、お手伝い終わりの日に、
うん、
マキマキじゃないや、エレイン、エレインが、自分の作った香水を、
うん。
あの、ノエラにプレゼントすると。
はい。
で、そしたらノエラも、ありがとうっつって、自分と同じような尻尾のなんか、付け尻尾みたいなのを、
身代わりノエラね。
そうそう、身代わりノエラ。なんだそれって。おい、なんだそれ可愛いなと思いながら。で、それ渡して、で、まあ、何エレインがさ、また来てもいいかしらっていうのを、普通だったらやっぱ、レイジに言うわけよ。まだレイジのことは好きではいるから。
うんうんうん、
でもそれをちゃんとノエラに聞くのね。私来てもいいかしら。うん、で、それをしたらちょっとノエラがちょっと驚いた顔して、
うん、
いいっていうあの流れをずっと目を細めて見てた。うんうん、もう2日間も見たい。どうやって仲良くなってったかの過程を。
うん、
いやー、ほんとだから、いいですね、チートヤクシー。
めっちゃ面白いです、ね。
あ、チートクスシー。
うん。
はい。
なんかすごく、終わり方もですね、毎回、うん。
あの、
ありがとうございました。
終わりがござい
ました。はいはい。
のとことかも。あ、あれで、あ、もう今週も終わりかみたいなのがあって。
そうそう。
古き良き。
のんのん日和の今日は、ここまでみたいな。
はいはいはいはい。
感じですよね。
結構ね、3話くらいまで、あ、違う、え、3話くらいまでかな。なんか、はい、あそこ一緒だったのよ。うん、その、また来週、みたいな、閉店です。
はいはいはい。
で、4話だけ、4話はその、はい、幽霊のミナが、今まで家にしか入れなかったのに、はい、まあ、自爆霊なのか何なのか、うん、それが外に出れたって話だったんだけど、
はい
はい、したら最後の、その、あの、閉店ですっていうのは、ノエラ一人だけ、はい、外で、うん、庭で、ブランコに座ってるっていう、うん、ちょっとこう、外に濡れた感が、なんかこう、いいわーと思ってね。いや、やっぱ日朝に適したアニメだから、うん、おじさんとの、何共用性もあるんだよね。なんか相性がいいっていうか。
なるほどね。
なのでね、ちょっとこれ、皆さんにも見ていただきたい感じですね。
確かに、確かに。うん、大人が見たら、いい感じはありますよね。そうそうそ
うそう。なんか全然、なんか、ほんとそれこそ、難しいこと考えずに、うん、ああ、いいなっていう、ちょっと、
平和な教訓
みたいのも、ね、うん、入ってたりもするし。うん、まあそんな感じで、今週、3本ご紹介させていただきました。
はい。
はい。じゃあですね、B バードなんですけれども、はい、先週、巨乳キャラの話を、90年代でして、結構ちょっとまあ、面白かったんで、
はい、
もうちょっとあるんじゃないかなってことで、今週もあの巨乳キャラ、はい、90年代までというテーマでですね、はい、トークをしたいと思いますので、ビーバードも皆さんよろしくお願いいたします。はい、巨乳キャラ90年代までを語ろう。
あと2
はい、ということで先週もやりましたけれどもね、まあ、もうちょっと、はい、いけるんじゃないかということでですね、はい、はい、今回も巨乳をちょっと90年代までで語らせていきたいと思いますが、はい、はい、じゃあルンチューさんからいきましょうか。
はい、まあやっぱ少年誌かなっていう気がしてて、
はい
はい、ゴーストスイーパー三上の三上玲子。
来ましたね。はいはいはいはいはい、はいはい。
これはやっぱまあ子供ながらに、まあ、当時のね、ボディコンブームじゃ時代ですけれども。
うんうん、そうなん、時代だよね。
うん。
いわゆるボディコンで、ワンメンで。そうですよね。
うん。まあやっぱりミニスカーで、まあエロかった印象ですよね、あの人って。
結構アニメから行きました、
うん、僕でもね、当時もすでにサンデー買ってたかな。でもアニメも見てましたけどね。
うん。
でも、
俺はね、1巻から、
ましたね、
うん、1巻から買った。ちょうど連載始まったのが高校くらいかな、高校くらいの時で。
はいはい。
で、結構俺サンデーは毎週買ってなかったんだけど、と、はいはい、本屋行ってもほぼジャケ買いでしたね。
僕は結構単行本が兄貴が持ってて、
うん。
あ、いや、アニメやるんだぐらいの記憶ですけどね、確かに。
ああ、なるほど。
うん。 これも日朝でしたっけ、確かね。
日朝でしたね。
ですよね。
そっか、うちはわかんないな。地方だったから。
多分、日曜日の朝9時とか。
9時とか8時半とかあの辺の時代だよね。
アニメ化何年だっけ？
アニメ化ね。
三上は、ちょっと今、調べて。
ね、
93年。
93年。ああ、じゃあ結構で言ってるな、俺。
俺、上京してたかもな、アニメの頃。
ああ。小6中1ぐらいかな。俺は。で、
多分この後に同じ枠で、花より団子のアニメとか、
うん、
が始まったと思うんですよね。
あ、じゃあやっぱ日朝だ。
日朝、テレ朝の日朝ですね。
そうですよね。
はい。はいはい、そんな日朝で、あんなボディコン姉ちゃんが、
やってるんですか？
ボディコンの姉ちゃんが。
時代だなぁ。
はあ、でも今データ見たらね、はい、三上さん、その、二十歳なんだね、設定が。若いな
若くして。すごいな
若いっすね。
あ、で、俺の二個上だ。ああ、1972年生まれ設定らしくて。
うん、
なるほど、なるほど。
あ、そっか、俺が高校、だから、そっか、そんくらいに、二つ上って感じなのか。
あ、これも時代だな。でも、うん、バストが90なのに、D カップですもんね。うん、
ねえ、今の感覚で言うと。
もっと EF とかになってますよね。
そうそうそう。
うん、当時、そんなに。
とかで。
うん。
90ってなんか、すでに巨乳じゃない感が、今の時代は。
ね、すごい、うん。
まあ、俺らが何を知ってるんだって話でもあるんだけど。何をそんな。
でも、当時なんか、巨乳イコール D みたいなのありましたよね。
あったあった。
うん、
スクランのミコちゃんってさ、
はい、D です。
D カップって言われてて、で、一応、はいはい、スクランの中だとなんか、巨乳ポジション。だったような気が。
そうですね。はい。
そうだよね。なんか D イコール巨乳だったよね。
そうですね。
そうです、そうです。
あの頃は。
全
然。まあでも90ありますから、立派な巨乳ですよ、ね。
うん。
僕ね、ゴーストスイーパー三上だったか、全然巨乳の話離れるんですけど、
うん。
はいはい。
多分ゴーストスイーパー三上もあったと思うんですけど、なんか、よく、なんか改変期とかに、なんかその年始まる、うん、新番組のドラマの役者さんが集まるみたいなバラエティ番組みたいなあるじゃないですか、特番で。
いわゆる番宣。うんうんうん、ああ、特番でみんな集まるやつね。うん。
とか、あの、はいはいはい、オールスター感謝祭とか。
はいはいはい、はい。
昔で言うと NG 大賞みたいな。
みたいな。
うん。
の、アニメ版をテレ朝で一回やったことがあって。同じお花見会場みたいな、全部アニメーションなんですけど、うんうん、そこに、ドラえもんと、セーラームーンと、パプワくんがいて、
うん、
そこにゴーストスイーパー三上もね、いたんじゃねえかなっていう記憶が、ちょっとあるんですよね。
それはもうアニメでやるの？声優さんがとかじゃなくて、完全にアニメで。
アニメでやるんですよ。だから、ドラえもんと月のうさぎが一緒にお花見してるみたいで、各番組の宣伝をするみたいな。
うん、はぁ。わ、ソフト化とか絶対されてないだろうね。
絶対されてない
です。ね、
YouTube とか上がってんのかな？
ね。
ちょっと見てみたいな。
僕も一回きりなんで、それ見たのが。
うんうん。
それに三上がいたかなっていうのがちょっとうっすら思
う、ね。なるほど。テレ朝アニメ大集合だ。もう、
みたいな感じで。はい。
だからドラえもんっていう大
先輩にな
っちゃったりするわけ。レジェンドが。そうですよ。レジェンドが一声かけたのかな、はい、集まれ、つって。じゃあ断れねえわ、みたいな。
断れねえわ。ま、あの人酔っ払うと嫌なんだよな、とか言いなが
ら。酒飲まんねえ。酒飲まねえわ。
なるほどね。
はい。
了解です。
じゃあ次僕ですかね。
はい。
僕はね、この90年代の巨乳キャラで、もう欠かせない、うん、キャラ、まあ、前回言ってたんですけど、欠かせないのが僕、セイバーマリオネット J のブラッドベリーっていうキャラクターなんですよ。
はいはいはいはい。わかります。
僕が、 アニメをもう熱狂的に見出したのが、セイバーマリオネット J からなんですよ。テレ東系列の火曜の夕方6時に、6時からセイバーマリオネット J、6時半から機動戦艦なでしこっていう並びだったんですけど。
そっか、なでしこと前後だったっけ？
そうです。で、その後、セイバーが、セイバーマリオネット J2X っていう続編があって、それはまた、それもまた火曜なんですけど。
うん。
で、まあ、セイバー自体はその前にも OVA があったりとか。
はいはいはい。
はあるんですけど、僕の初見はそこで、その辺からもうアニメにズブズブハマり出したので。
うん。
だから、それで言うと、もうブラッで、セイバーには割とメインの3人キャラクターが、女性キャラクターがいるんですけど、
うん、
その中での、まあ一番姉御派だというか、ライム、チェリー、ブラッドベリーっていうのがいて、まあ一番、なんか、お酒とかも飲んでたかな。
なんかまあそういうイメージあるね、なんか。
そうですよね。
うん、
で、スタイル良くて、主人公のオタルっていうのに色仕掛けで、迫るというような、キャラクターが割と僕の、割と性癖を作り出したというか。
本当そんな感じするね。
でもわかるわかる、うん。
うん。
松崎好みのキャラの、プロトタイプだな、これは。
だからもう、もろにその赤堀悟作品っていう感じの。
うんうん
うん。
で、ハーレムもの好きっていうのも、なんかこの辺から。
ああ、なるほど。
なるほどね。
構築されたような感じがしますね。
取り合われるような、ね、主人公が取り合う、主人公を取り合うような。
そうです、そうです、そうです、
うん。
なんかね、これが僕の中で、原体験みたいなのの一つかなと思いますね。
はぁ、懐かしい。やっぱでもよく言われるよね、セイバーマリオネット。ほら、90年代のキャラデザインの、もうなんか、一番わかりやすい。
まだ90年代って感じの絵ですよね。
目がすごく大きくてみたいな、
はい。頭に変な丸いのついてるやつね。
はいはいはい。謎の球体が。
謎の。これなんあ、どういう。
絶対なんだけど、セイバーマリオネット。だってみんなつけてないこれ。
結構つけてますよ。
3人とも。
つけてますね。
多分ね、
どっかしらにつけてるでしょう。
多分ね、設定ないですね。
これ普通にだって、横向いたら邪魔なレベルですよ、これ。うん、視界に入るやろ、これ。
だって、頭もう一個ついてるみたいなもんだよ。頭に頭がもう一個ついてるくらいの質量だよ。
なんか頭についてたり、耳についてたりとかね、当時は。
うんうんうん。
いやー、これは、そっか、謎の球体。動力源とかでもないんだから。これをつけてることによって。
そうですよね。
起動できるとか、そういうのでもないんだよね。
ないです。
おそらく。
ないはずです。
だってよく見たら、大きいのは頭についてるけど、かかととかにもついてるよ。かかととか、胸とか。かかとってなんだよ。
本当だ。
歩きづらい。
基本的にそのマリオネットの動力源みたいなのは乙女回路っていうのがあって、
懐かしい乙女回路、はいはいはい。
その乙女回路をそのオタルに刺激されると、なんか力がみたいな。
ああ、はいはいはい。
で、人間としての感情を、学習していくみたいな。バトルをしながら。みたいな感じなんですけど。これ敵側も敵側でマリオネットで、そっちはね、全員スタイルいいんですよね、確か。
ああ、なんかそういうイメージあったな。
ルクスとかいたかな、なんかそういう。
はいはいはい。
だからね、割と、こういう、こっちの世界にどっぷり浸ることになった、決定打みたいなのが、この、ブラッドベリーだったかなって思いますね。
なるほどね。
コミカライズ版がね、書いてるのが、ことぶきつかさ先生っていう漫画家さんで。
はいはいはいはい、はい。
結構しっかりめのエロを書く人なので。
ほうほう。
だからね、それ見てさらに、あ、漫画ではこんなことになってるんだ、みたいな。
おうおうおう、うん、
ワクワク感もありましたね、当時。
ワクワク感が、うん、
はい。
いや、でも懐かしいわ。うん。なるほど。了解です。
はい。
じゃあ、私、言ってよろしいですか？
はい。
はい。でね、まあ、90年代 で、やっぱりね、考えたのが、この作品の巨乳って誰だろうって、あんまり巨乳のイメージそこまでない作品なんですよ。っていうのが、はい、やっぱりもう、エヴァ。
はあ、
新世紀エヴァンゲリオンで、そういやなんか、巨乳って、この、例えば、綾波とかはどっちかっていうと、小さい感じじゃないですか。
うん、
で、もちろん設定的な数値とかは出てこないんですけど、うん、やっぱこう突き詰めると、ミサトさんかアスカっていう結論になるんですよね、うん、やっぱり、
うんうん。
例えば大人のキャラだけど、リツコさんとかはそんなに大きくなかったような気もするし、ミサトさんってやっぱスタイルがいいっていうイメージなんで、ただ巨乳かどうかって言われると、どうだろうって気もするし、で、アスカもまあ、多分あの年頃に関しては、大きい方だとは思うんですけど、言っても14歳なんで、あの時の年齢が。
うん。
うん。だからあの時点で、そこまでこう、お、すごいっていう感じでもないような気するんですよね。
そうですね。
うん。だから、でもエヴァで考えるとこれはどっちかなって、ちょっと、この3人の意見をちょっとまとめてみたいと思ってね。
おお、
うん、逆にあとエヴァで、いや、これ実は巨乳じゃないっていう人がいたら、押してもらってもいいし。
でもマヤってどうでした？
いや、マヤちゃんはね、そんなじゃない。そんな。
ですよね。そこまでですよね。
うん。まあ、女性キャラもそんな多くないか。主要の。
あと委員長とかですもんね。
委員長もそこまででは、うん、まあ、新エヴァで母になった時の授乳シーンとか見ると、やっぱ、あ、ちゃんとっていうのはありましたけれどもね。はい、うん。
ちゃんと、ね。ま
あ、母になると。うん。
年齢予
想の。一応なんか、これ、公式で設定ですみたいな紹介のやつ今見つけましたけど。
お！
ミサトさんがいいらしいです。
あ、あるんだ。
おー、はい、
ミサさんがいい。
いい。
はい。
で、マリが D、レイが C か D、アスカが B らしいです。
え、アスカ B？
はい。
え、ちょっと待って、もう一回言ってくれる？
はい。
マリは、まあ、そっか、マリは確かに。
まあ、マリは大きいですからね。
うん。ミサトさんが E。
うん。
で、マリが D。
マリが D。
で、レイが C か D。
レイが C か D。
はい。で、アスカが B らしいです。
え、アスカ、レイより小さいの
っていう感じらしいですね。
はぁ、あ、ちょっと、これは新たな発見ですね。いや、俺イメージでは絶対アスカの方が大きいと思ってた。
なんかね。
うん。
あ、でも公式であるんだ。
なんか一応、この人が言うには。このサイトが言うには、これが公式です
みたいな。誰だ君は誰だ
ミサトさんだけは3サイズがちゃんと出てるらしいですよ。
うん、あれかな、シンジ君と会うときに、
はい、
写真かなんかシンジ君に送って、それに書いてたりしたのかな。
ああ、
自分のプロフィールみたいな、なんかノリノリの写真
を送って。はいはいはいはい、第1話の最初ですね。
ミサトさんがここまででかいのと、アスカが意外とっていうのはちょっと、発見だな、
ね、
まあ、マリはね、ちょっと、
新劇場版から
の、新劇場シリーズからのキャラなんで、うん、で、あとちょっと、はい、その、胸が大きいアピールはしてたからね。
うん、うんうん。
新エヴァとかでも。わからなくもないけど、うん、でもそれでもミサトさんの方がやっぱスタイルいいんだ。
ということですね。
それ考えると、あの時同居してたシンジ君ってなんだろう、鋼の意志だね。
本当ですよ。
ね。あんまりミサトさんに対して、
なかった
ですね。アスカに対してはちょっとあったんだよね。なんか、
うん、
シーンごとに。
うん。
ミサトさんに関しては全然なかった。そんな、あのくらいの年頃が。
いや、ほぼ裸で酒飲んでましたもんね。
ねえ。ねえ。あんなのもう、
あのタンクトップも絶対ノーベラだろうしな。
ねえ、
うん。
あれは、そっか、ミサトさんすごいな。ちょっと俺の中でミサトさん再評価にもちょっと繋がったな。いや、ちょっと驚きました。
そうです
ね。なるほど。ちょっといいですね。そういう、ちゃんと書いてくれてるサイトがあるって。
うん、うん。
後で URL 送ってください。
いや、普通にエヴァンゲリオン巨乳で検索したら一発目に出ますよ。
はい 俺の操作がザルだったのかな。まあ、ということでですね、ちょっとじゃあ、エヴァンゲリオンはミサトさんが一番巨乳っていうことで、私の中で、ひとまずの決着がついたんで、はいはい、ありがとうございます。
よかったです。は
い。ありがとうございます。ドイチュー特派員、ありがとうございました。じゃあ、もう、一人くらいいけますかね。
はい。
はい。
これ、じゃあ僕も、作中で、そんな明言されてるわけではないんですよ。
うん。
で、まあ一応スタイルがいいっていうのはウィキにも載ってるんですけど、
うん。
あの、クッキングパパの荒岩虹子さん。
うん、おぉ。
はいはいはい。あの、奥さんですよね。
二次創作だとやたら巨乳に書かれがちなんですよね、あの人って。
あ、でもあれでしょ、メガネかけた。
そうです、そうです。美人の。
あの人でも、原作だとでもそういう描写ってないわけでしょ？
まあまあ、そうです、
ね。水着シーンとかあるのかな、海行ったりとかして。
だかな。
ああ、勝手にあるイメージがありますね。
うん、なんか海海とかありそう。
バーベキューみたいなね。
うん。
でもまあ、子供産んで授乳シーンみたいなのもちらっと漫画であったりしたらしいんです
け
ど。
へー。
うん。
あ、でも、結構その、若い、
うん、
奥さんキャラ
って、はいはい、
ちょっとそういうイメージあるよね。
うん、なんかね。
それこそミスターアジッコののりこさんも、うんうん、絶対そんなシーン出てないけど、あ、でも水着のシーンあったかな。うん。うん、なんか、巨乳であってほしいみたいな。
うん。そう、やっぱね、誰かが上げてるイラスト、大体巨乳に書かれてる。
ザ、非公式。公式、もっと公式の。
勝手に印象ありますね。
ああ、お母さんだって最近だと、それこそガンダムビルドファイターズなんかの、あれなんだっけ、リンコママだっけ、
はいはい。
とかは、やっぱり、そういう感じでしたよね。
あ、もうがっつり、大人を釣るための、
なるほど。
キャラクターでしたから。
おう。ああ、いや、そう、イメージで巨乳になっちゃってるキャラもいるよね。
うん、結構イメージですね。巨乳であってほしいし。
うん、
この人は。
そう、なんなんだろうな、俺らのその勝手な、勝手な、なんだな、男のエゴとも違う何かがある。なるほどね。クッキングパパの。はい、あ、ちょっとこれも画像とかいっぱい見てみたいな。
うん。いや、可愛いんですよね、やっぱこの人。
うん。
う
わ、また二次創作の絵、可愛いの描くな。
そうなんですよ。
ああ。これは、はあ、なるほど。
はい。そんな感じです、ね。はい、
了解です。
ああ、どうしよっかな。これにまだ、候補が3、4人いるんで。
そんないる、すごいな。
もう全部出してもらっていいですよ、一回。
あ、うん、
ラインナップを。
まず、もう大、もう、もうアニメからまず離れて、FF7 のティファ。
ああ、なるほど、ね。
ファイナルファンタジー。うん、はいはい。
もうあれはだってもう未だにその同人誌も出てるような。
まあ、すごいですね、
うん。リメイクも出て、
うん。
っていうような、もう。
他二人がそうでもないから余計にティファがね、強調されるかもしれ
ない。そう。うん。そう。あと、まあ、僕の好きな、天地無用っていうアニメで。
はいはいはい。
ただ、そこでは僕、涼子っていうキャラクターが僕好きなんですけど、
うん。
巨乳度で言うと、三星っていうキャラクターが一番胸大きいんですよ。
あの、褐色の子ですよね。
そうです。
はいはいはいはい、はい。
金髪褐色の。
で、ちょっと、なんだろう、子供っぽい感じの言動をする。
そうですね。
あれは巨乳だわ。
見星なんですけど、
うんうん、
とか、あと、これ、マクロスセブンっていう、僕が物心ついた時にやってたマクロスがマクロスセブンなんで、僕、マクロスといえばセブンなんですけど、
う
ん
う
ん、それに出てくるね、全然メインキャラじゃないんですけど、
うん、
レックスっていうキャラクターがいて、
うん、
レックス。
これね、要は暴走族の レディースの組長みたいなキャラクターなんですけど。
はいはいはい。また君好きそうな。
好きそうなね。
で、まあ常になんかね、ライダースーツみたいなの着てて。
で、まあ、この人かな？
で、このレックスっていうキャラクターが、なんかその、はいはい、敵に精神を乗っ取られて、主人公のバサラーをちょっと色仕掛けで誘惑するみたいなシーンがあって、その時にね、ライダースーツを上からチャックすごい下ろして、
はいはいはい。
胸の谷間カッパー開いてるシーンがあるんですよ。
うん。ほう。
これを当時日曜の朝11時ぐらいにやってたんですよ。
また日曜の朝、日曜の午前中だ、これ。
これ、いや、えぐいなと思って。
日朝の風紀は誰も守らない。
あの、風紀守る権誰も持ってなかった
もん。たこれ、乳首出てないですよね。
ああ、まあ。
守られてた。
ここが、やっぱり限界だったから、日朝の。
守られてるんですよ。これは TBS なんですけど、うん、っていうのがすげえ印象、うん。マクロスセブンって基本的になんか、エロかったなっていう印象が、
ほーん、
どうしても、あっちゃうっていうのと、あとは、レジェンドの峰不二子ですかね。
ああ、なるほど、ね。なるほど、不二子ちゃん。
なんか、シンプルにずっとエロい目で俺見てたなっていう、記憶がすごくあるんで。
だって結構もしかしたら、アニメキャラの中で、あの時代、もしかしたら一番乳首出したキャラかもしれないですよ。
確かに。
ね、
統計こそ取ってないけど、うん、頻度で言うともしかしたら、
うん、
あ、でもね、頻度で言うとね、僕、うん、ランマ二分の一なんですよ。
あ、ランマか。
そっか。確かに。あれはだってもうランマは上着ないもんね。
そう。う
ん、女になった時、そっか。
だからランマ二分の一で一番巨乳なの誰なんだっていうのが僕分かってないので、あ、ね、げられてないんですけど。
かすみさんどうかな。
ああ、かすみさんか。
かすみさん出さないじゃないですか。
うんうん。あ、まあ確かに。
大体、
うん。
大体その胸裸けさせるのって、やっぱり女ランマ。
うん。
かなぐらいかな。
シャンプーとかも結構。
あ、そう、シャンプーも。
うん。割と、なんだ、人間に戻った時に猫から戻るから、
はい、
大抵裸だったイメージがありますね。
うんうん、うっちゃんとか出してないですよね、あんまり。
うっちゃん出してない
イメージないなぁ。
ないですよね。
うん。
それ言ったら、あかねも出してないでしょ。
出してないはず。
多分、うん、ほぼ。
天童三姉妹は出してない気がしますね。
あ、でも、どうだろう。着替え覗かれ
ちゃった。なびきさんとか
なびきさんどうだったら、なびきさんなさそう。意外となさそう。
結
構。うっ
ちゃんもないと思うな
ぁ。うっちゃんは出さないでほしい。
晒しで、晒しで守ってるうち。
あの子、妹、あれ、ちょっとお嬢様っぽい、縦脇、
小立ち、小立ち。
小立ち、小立ち。
久能小立ち。
あ、久能、あ、そうかそうか。
あ、小立ち、
ね。縦脇はあれだ、久能縦脇で、お兄ちゃんの名前
だ
から。
うん。そうか、そうか。
あ、小立ちは、
出してた可能性ありますね。
結構ね、あの人はレオタードですよ。
そうだ。
なんか新体操みたいなのやってたから。
そうだ。
あ、でも結構スタイルはみんないいイメージだな。その、赤でも多分、ね、ちょっと、巨乳くらいの胸は、
うん。貧乳ではない気がするんですよね。
シャンプーもそうだ。だから、うっちゃんとかナビキは割とそのイメージがあまりないけど、うっちゃんどうだったかな、
うん、
晒し取った時とか。
やっぱシャンプーなのかな。
うん。
だからランマ二分の一はおっぱいのイメージこそあれ、巨乳って誰か一人に絞るってなると誰だろうってなっちゃうっていう。
確かに。
うんうんうん。確かにそれはあるな。
でもなんか最初冒頭とかってあれですよね。茜の裸見てランマが俺の方があるしなみたいなセリフありましたよね。
風呂でばったり、風呂でばったりだから。
うん。で、女の子だと思って仲良くしてたら実は男で。
うん。で、風呂入ってランマも男になっちゃってて。
なんか。
うん。
で、あんたの見たけど、別に俺のより大したことなかったぞ、みたいな。
俺は見慣れてるしな、みたいな。
なんか。
ああ、
なんか。
った気がする。
そんなやりとりあった気がすんだよな。
そっか。アカネは意外と、要所要所で。
女ランバが割とでかいっていう、うん、イメージありますね、うん。
そうそうそう。なるほど。あ、じゃあちょっと今日はですね。
あ、すいません。
こんなお時間になりましたんで。
はい、はい、はい。はい、
じゃあ、そんな感じで。
はい、あ、すいません。あと、さっきセイバーマネネット J の、ま、漫画、ことぶきつかさ先生って言ったんですけど、
うん、
ことぶき先生、原案の方で、漫画家は、ことよしゆみすけ先生っていう、
別の方が。
はい。がっつり今、エロ漫画を描かれてる方ですね。すいません。
なるほど。
はいはいはい。了解です。
すいません。そこだけ訂正を、はい。はい。
了解しました。じゃあ、そんな感じですね。またちょっと機会があれば、今度はまた、いろいろ年代変えて、いろいろ巨乳の話もしていきたいということで。
はい。
そうですね。
はい。じゃあ、とりあえず、今週はこの辺で、皆さんも90年代で素敵な巨乳がいたら教えてくださいということで。
はい。
はい。以上、巨乳キャラ、かっこ90年代までを語ろうのコーナーでした。はい。ということで、エンディングです。
はい。
じゃあですね、メールとツイッター読んでいきましょう。こちら、メールですね。嫁といるとこ見ましたよ。すべてスマホ落ちにする三平さん。天丼は3回までですわ、まで言ってほしかった。あ、俺が昔よくやってた、いちごマシュマロのアナちゃんのモノマネね。
うん。
天丼が多すぎますわってやつね。
ああ、何回か。何回か聞いてますね。
これでも知ってるってことは、かなり古いファンだな、俺の。さあ、次、こっからは、
何の音だ？
なってますけど、大丈夫です。
すいません。すいません。ちょっと離れたんですけど、聞こえましたね。米炊けました。
でしょ？
その音だろうな
ぁ。飯の炊けた音が。ちょうどね、お昼時ですからね。
そうなんですよ。
はい。じゃあ、ツイッター行っていきましょう。
はい、
ジャヒー様はくじけないの店長は、松崎さんのドストライクだ。巨乳で癒し系。っていう、
うん、
っていうお声が聞こえてますけれども。
これはね、これすげえ言われるんですけど、前、
うん、
もう言われたんですけど、僕だからね、うん、前もこれね、断るごとに言わないとダメなんですけど、僕、うん、おっとり系ってそこまで得意じゃないんですよ。
あずささんが意外なん
だ。あずささんのイメージなんだよ、だから。みんなそう。
あずささんで初めておっとり系好きになったから、衝撃だったっていうだけで、そもそも巨乳は好きだけど、おっとり系ってね、僕そこまで、タイプじゃないんですよ。
三平さんが好き。そう、俺の方だと思うね。どっちかっていうと。うんうん、だって、ジャヒー様で言うと、姉妹で言うと、
大宮
さんの方が、あ、そうね。妹の方が、
う
ん、多分。
そうです。はい。
姉妹で言うと、
ね、そうです。はい。
ほら、我々は、
まさに。我々はね。
こんなに分かってる。なんだそれやっていう。
そらそうでしょ。こんだけやってりゃ。
そうね。だいたい思考は分かってくるからね。
うん。
はい。こちら。あ、うちの師匠は尻尾がないアニメ化。たぬき娘への愛ある語りが楽しみっていう。これ、そうですね。僕も割と好きな、上方落語の漫画がアニメ化されるっていうことで。はい。ちょっと楽しみですね。さあ、そして、生配信のクイズ企画が面白いのでまたやってほしいです、
うん、
どうせなら視聴者から問題を募集するとかすれば見てるだけでなく参加できて楽しいかも。
なるほどね。
ああ、ちょっと考えたんですけどね僕、
うん、
視聴者からクイズ募集するっていうのを、
うんうんうん、
考えたんですけどいいやってなっちゃいました。
結構クイズもね難しいからねああいうのって企画って
うん、
いざ、シミュレーションしてみると、あれちょっと違うな、みたいになったりもするからね。
うん。
一回集めて精査してとか必要だな、と思って。
うん、ああ、確かに。
そうそうそう。うん、なんか、フォーマット決めてお題だけ募集するのとかだと、ね。
うん。
できそうだったりするけど。まあでもちょっといろいろ、でもこういうご意見あるとね。
ありがたい。
ありがたい。ぜひ参考にします。
さい。さあ、この方、オールナイトライブ、深夜なので下ネタをバンバン言ってほしいです。さあ、どうだったんでしょうね。
まあまあね、普段言わないからね、深夜だったらっていうのがあるかもしれないですけど。う
ん、普段クミとか言わないですよ。
言わないもん、絶対。
うん、今日のでご満足いただければ。しかもさっき言いましたけど、今昼間ですからね、完全に。
昼間、シラフで。誰が一番巨乳かな誰が一番巨乳かな
クミだ、巨乳だ、真っ昼間から酒も飲まずに。 さあ、ですね。あ、コミケのないお盆休みにオールナイト配信してくれる二次祭最高だな、と。
ありがとうございます。
うん、さあ、問題は MC& リスナーの高齢化が著しく朝まで起きてられるか。若い新規レスナー、ぜひぜひ、っていう。
ぜひ。
ね、
進めてください。
はい。なので、ちょっとね、口コミとかでも、まあ、今回終わっちゃいましたけれども、いろいろ若い層にね、こんなおじさんたちがアニメの話してるよっていうのを、はい、なんか職場とかで広めてくれれば、ありがたいので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、この方は、最近二次祭聞けてなさすぎで、もう無理かもとか諦めてかけてたけど、とりあえず292回聞いたら、うん、相変わらず嫁とののろけ話を危機として喋ってて安心した。
そうです。
いつどこから聞いてもこの人たち頭おかしいから大丈夫だったわ。少しずつ遡っていくよっていう。
ありがとうございます。
No.
そうですね。もう本当どこから聞いてもらっても。
そうそう。
うん。いいので、多分、どこ切っても頭おかしい話してると思いますので。
そうそう。急にまともになるわけないんだから。俺たちが。
しばらく聞いてなかったけど、まともになってたらどうしよう。そんな心配、必要ないと。
ない。
はい。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ということでですね。まあ、生配信は終わりましたけれども、まあ、ニコニコチャンネルの方で、
はい、
アーカイブで見られますのでですね。
はい。
で、まあ、今から一週間はタイムシフト予約とかしていただいたり、あと YouTube の方はコメント見れないですけれども、こちら一週間見れますのでですね。
うん。
はい。ぜひ見ていただいて、で、面白かったら、ニコニコチャンネル登録していただいて、過去のアーカイブとか、アニメ実況っていう、配信番組もやってますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
うん。はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合は、ハッシュタグ、ひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画、新コーナー、嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは、先日、お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが、何をしてたのだったんでしょうかという、嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております。投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業、事務局などありましたら、メールアドレス、二次元祭大社、@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは、二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、そしてオールナイト配信は終わりましたが、ノートの投げ銭は随時受付中ですので、お気持ちでいいので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい。そんな感じで第294回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイシュート
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでし た,
でした。はい、 OK です。
いい、
なんか、うん、さっきツイッター見たら、はい、東京オリンピックの、男子のマラソンやってたじゃないですか、はいはいはい、
うん、
同じタイミングで、猫ひろしさんが部屋でルームランナーで 42.195 キロ走り切ましたっていう。
やってたんだ。
すごい。
はい。
は
で、ツイッターで呟いたら、今年も出てるって思い込んでる人がおめでとうございますって、うん、リプランにいて。
なんだろうね、チラッと見て、脊髄反応も鼻だし、情報を精査しない。
ああ今年もカンボジア代表で出てると思ってる方がいるっていうことなんでしょうね。ね
うまあそっか、そう思われちゃうのかな。
ああ
お
そうですよね。
その脊髄反射、面白いのも、まあ、いろいろあるけどね、いろんなとこで。
うん、
中身をちゃんと見ずに、
そうですね。切り取りだけでね。
うん、そうそうそうそう。
ちゃんと中身精査して、
そうそう。
リツイートなりしましょう。
だってほんと、名前がちょっと似てるっていうだけでさ、
うん、
なんか、風評被害でもないようなね、うん、
はいはい、
リプ届いたりする人もいるん
だよ。そうです、そうです。
そうね。
だからヒャダインさんとかでしょ、前山田健一さんでしょ。
そうだそうだそうだ。小山田圭吾と、
まあ、間違えられて。
似てるっちゃ似てるけど、字面
ずいぶん違うけどな。
そう。もう聞きませんだって、ショックですだって。ちょっと。いや、批判するときこそちゃんと、うん。まだ猫の場合は微笑ましいじゃん。なんかお祝いだからさ。うん。うん、
はい、ね、
うん、テーベロで済むけど。
違う人ですって言っても言い訳はしないでください。
もう世の中狂ってるよ、もう。世の中。二次祭もなんかうまいことどっか売れてるとこと間違われて、リスナー増えないかね。
ねえ。炎上しないかな。
他が炎上して、こっちが、そう。いや、僕らじゃないんですけど、みたいなのが理想だけどね。
は
い、
そうですね。
俺たちが炎上じゃなくて、他の炎
上。いや、もうマジで、もう、いつしてもおかしくないんで、俺たちなんで。
よく考えたら、今日、巨乳特集するかね、みたいなところあるから。